それではですね、出エジプト記の、30章を開いてください。そして今日は30章と、31章をですね、学んでいきたいと思いますけれども、今日のですね、テーマは主への奉仕、単純ですがね、神様にお仕えするという題名で、お話しさせていただきたいと思います。で今日でですね、40日40夜の、モーセが、雲に包まれて、このシナイ山のところで主から語られている部分が終わります。これが25章から始まってたんですね。まず、神様の幕屋についての説明。で、契約の箱から始まって、そして備えのパンとか、また、備えのパンのですね、机、そして、贖いの蓋とか、食材とかですね、あって途中から祭司の装束ですね、の説明がありました。そしてこの前学んだところは、その任命式ですね、任職式。祭司が、この実際に祭司の人としての務めを果たしていくところの、この主の教えについて、この見ていきました。そして今日最後、この30章と31章ですけれども、この30章のところでは、具体的に祭司が神様にご奉仕するためのですね、この祭具から始まっていきます。それがですね、香壇ですね。では、見ていきますね。あなたは香を炊くために壇を作る。それはアカシア材で作らなければならない。長さ1キュビット、幅1キュビットの四角形で、その高さは2キュビットでなければならない。その一部として角をつける。それに上面と周りの側面と角を純金でかぶせる。その周りに金の飾り縁をつける。またその段のためにその飾り縁の下に二つの金冠を作らなければならない。相対する両側に作らなければならない。これらは段を担ぐ棒を通すところとなる。その棒はアカシア材で作り、それに金をかぶせるとあります。今日すいません、本当は図をですね、印刷してこようと思ったんですが、ちょっと忘れてしまいましたが、壇を作るとありますね。以前聖堂の祭壇がありました、バーベキューをするところですね。まずイスラエル人が入ってそれを見ることができるのはその祭壇ですね。その祭壇で、手を置いて、そして神様にこう罪を告白してですね、でその、手を置いたその置かれたその牛がまたは羊とかヤギとかがほふられてですね、血を流してその血を周りとか中に吹きかけてですね、そして全焼の生贄なり罪のための生贄なり和解のための生贄が捧げられていったわけなんですね。でもここで話している祭壇は違いますね、これはですね、香を炊くための壇です。そして形がですね、四角形なんですけれども、1キュビット1キュビット覚えておいてくださいね。キュビットと言ったら自分のこの中指のですね、一番この先からこの肘までの間の距離です。だいたい45センチですね。ですから1キュビット1キュビットで、この45センチの四角形になっている。そして高さがその2倍ですね、2キュビットでだいたい90センチぐらいのものです。そして備えのパンの机もそうでしたし、また祭壇も聖堂の祭壇もそうだったんですけれども、ちょうど神輿で担ぐようにですね、この担ぎ棒があるわけなんですね。この周りからこうついています。これも全部金で覆われて、そして刺したままにしておきますね。これ取らないんですね。でそのまま、この幕屋は移動式ですから、このレビ人がですね、この移動させるときにそれを担ぎながらこの移動していくというものになっていきます。そしてこの配置なんですけれども、6節に書いてあります。それを証の箱を覆う垂れ幕の手前、私があなたとそこで会う証の箱の上の贖いの蓋の手前に置くと書いてあります。証の箱というのが契約の箱のことですね。至聖所の中にある契約の箱です。そしてその証の箱を覆う垂れ幕とありますけど、これは至聖所と聖所の間を仕切る その垂れ幕のことですね。あのケルビムがですね、このおられていて、そして、大祭司が年に一度そこに、大祭司しか、この年に一度入ることはできないという、そのところを仕切るこの垂れ幕です。で、その垂れ幕の前に、手前に置くわけですね。つまり聖所の中にあります。ちょうど中に入ったらですね、右側に机、備えのパンの机があって、左側に食台があります。ミノラーがありますね。それから正面にこの講壇があって、そして垂れ幕に接触して、垂れ幕の横にそれが、このつあの置かれていることになります。わかりますか？ですね、図を持っているのは唯一稲田さんだけなので、すいません、稲田さん、ざっと、ま、あの皆さんざっとですね、回してください、ごめんなさいね。この聖所の図のところですね、ちょうどこの垂れ幕のところに接触して、そしてこの置かれているわけですね。で、いつもですね、この思い出していただきたいのは、この証の箱のところで私があなたとそこで会う、この贖いの蓋が、贖いの蓋ってこの契約の箱の上ですね、そのところで私は会うというふうに書いてあるところなんですね。今綾瀬の方でのバイブルスタディでは、ソロモンの神殿についてですね、学んでいるんですけれども、形状は同じなんですね。寸法は約2倍なんですけれども、その置かれている配置とかそういうものは、もうほぼ同じです。そしてですね、ソロモンはこう言ったんですね。この中にあなたをお入れすることなど決してできません。あなたを天であっても、天の天であってもあなたをお入れすることはできませんというふうに言ったわけですね。神殿の中に入れることはできない。他の異教の神々、異教の神々、偶像はですね、その中に神がいるというふうに言われていていたわけなんですけども、それはその神殿は違うんだということをソロモンは話したんですね。で、ソロモンはその後でどういう祈りをしたかといったら、あなたの名が置かれているこのところで私たちが祈るとき、またその神殿の方向を向いて祈るときに、あなたが私たちの願いを、叫びを聞いてください、特に罪の許しを与えてくださいと言って祈ってるんです。つまり幕屋の役目、神殿の役目というのは神様と話すところですね。神様と会うところなんですね。つまり私たちクリスチャンに深く関わってくる問題なわけなんですね。私たちがクリスチャンがクリスチャンと呼ばれている理由、それは私たちがイエス様を通して神様とお話をする、神様から聞いて、神様からに話して、そして交わりをするというのがクリスチャンがクリスチャンであるがゆえの存在意義ですよね。で、これを今ここで、この私があなたとそこで会うと、そしてこの手前に置くというふうに書いてありますから、これがミソなんですね。この証の箱と、こう幕、垂れ幕で仕切られているんですけれども、この講壇がですね、このあるんですが、これはリンクしてるんですね。このなんだ、リンクして、物理的にリンクしてるっていうよりも、霊的にですね、この講壇の、この、実は後で出てくる、甲がですね、この煙が中に入っていって持っていくわけなんですね、この大祭司が。そのようにリンクしているわけなんです。後で説明しますけれども、そして7節で、アロンはその上で香りの高い香を炊く、朝ごとに灯火を整えるとき煙を立ち上らせなければならない。朝にそれを行い、そしてアロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らせなければならない。これはあなた方の余々にわたる主の前の上句の香の捧げ物であると。新共同訳聖書ではどうなってますか？上句っていう言葉は持ってきてないですか？いいですよ。いいですよ。全然、気になさらないでください。ジョークというのは英語だとすごく簡単。デイリーですね。山崎デイリーのデイリーです。日々っていうことですね。毎日っていうことです。そして、朝と夕に、この、香を炊く作業をする。祭司の日課でした。 で、ここ7節のところで灯火を整える時って書いてますよね。以前学びましたが、燭台があって、そこでの灯火皿があって、そこに油をですね、こう注いで、いつも灯しておくようにしておくわけですけど、これも同じようにやっていくわけなんです。この燭台の灯火と、そして香を焚くという行為が、この朝と、そして夕に、この行われるわけなんですね。そして、9節に、あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない、またその上に注ぎのブドウ酒を注いではならないというふうに書いてありますね。この決まった香があるんですけど、それはですね、後で30章の後半部分に書いてありますので、その時に説明しますけれども、異なるものを捧げてはならず、また聖堂の祭壇で捧げるようなもの、全焼の生贄、穀物の捧げ物とかですね、注ぎのブドウ酒ですね、これはそういうものを捧げちゃいけないんだというふうに神様がここで言っているんですね。で、レビ記を読むとですね、見事にこれを破ってしまうために、火が下って、アロンの息子二人がですね、燃え尽くされて殺されちゃうんです。捧げてはいけないという戒めがここであって、異なる火っていうのが書いてありますけども、英語だと strange fire って書いてあって、なんか奇妙な火っていうふうにも訳すことができるかもしれませんが、主のものではないものをこう捧げてはいけないと、神様から決められたものを捧げていくんだということですね。そして10節です。アロンは年に一度燭台のための罪のための生贄の地によって、その角の上で贖いをする。すなわちあなた方はよよ年に一度このために贖いをしなければならない。これは主に対して最も聖なるものであると書いてありますけれども、食材、これがヨムキプール、贖いの日と言われている10月か9月かな、9月10月にこの行われる、先ほど話した大祭司が年に一度至聖所の中に入るときに行われるものですけれども、その時にはこの講壇のですね、この四隅には角がつけられていますので、その角にこの血をこのつけるわけですね。そして贖いをするんだということが書かれているわけですけれども、このようにして、今講壇の説明がありましたが、じゃこの講壇は一体何を表しているのか、講は何を表しているのかと言いますと、聖書全体の中を見ますと祈りなんです。詩篇の141編の2節。私の祈りが御前への香として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますようにですね。御前への香として立ち上るようにというふうに言っているんですね。そしてルカによる福音書の1章、何が書いてるか思い出せますか？ルカによる福音書の一章なんですけれども、福音書はイエス様の誕生から話しているのが、マタイによる福音書ですね。系図から始まってですね、その次ヨセフに対して現れた。そしてマルコはですね、イエス様がお生まれになったって話はしてませんね。そのまま、ヨハネ、バプテスマのヨハネです。そして、ヨハネによる福音書はですね、永遠の昔から話してるんで、初めに言葉ありきと、言葉は神と共にあって、そして言葉は神であったと。で、ルカはイエス様の誕生の前にバプテスマのヨハネの誕生について話してますね。で、ザカリアですね。ザカリア、祭司がいます。で、彼は、香を焚く、その祭司の務めを行う順番になったんですね。それで、その中に入っていきました。そこにガブリエルがいたんですね。ガブリエル、このガブリエルを見るとですね、私ワクワクするんですね。なんでかというと、ダニエル書をですね、この学ぶと、ダニエルが聖なる宮について、神様の神殿について、またイスラエルのためについてですね、悔い改めの祈りをしていた時にさっとやってきたのがガブリエルなんですね。そしてイスラエルの民と聖なる宮について70州が定められていると言って、有名な69章の半期、アラス憎むべきものが出てくる、あそこの予言に関わってくることを話して、その時にガブリエルはメシアがですね、 69週の後で出てきて、断ち切られる、殺されるということを予言したんですね。で、同じそのメシアが現れることを告げたガブリエルが、まずバプテスマのヨハネのところに行って、バプテスマのヨハネのことを告げに行って、そしてこのイエス様ご自身のことをマリアに告げに行くんですね。まあ、メシアをが来るよっていうことを告げに行く係っていうか、仕事がこの主なガブリエルの働きなんですけれども、ちょっと長くなりましたが、要はですね、このガブリエルがザカリアにこう言いました。怖がることがないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。こう壇の右に立ってこのことを話しました。講壇の右にガブリエルがいて、そしてあなたの願いが聞かれたんだよって言ってるんですね。そして黙示録ではこの講は生徒たちの祈りであるというふうに書いてます。黙示録の学びを思い出せる人は思い出してくださいね。5章の9節に書いてありましたが、生徒たちが祈っているように、今度ほくられたと見える子羊が、この7つの封印の封を解いていくわけなんですね。その時に生徒の祈りが聞かれたからそうなるんだというふうに書かれています。このように講談は祈り、甲を炊くことが祈りであり、そしてさっきの話に入っていくわけです。この祈りを通して垂れ幕を通って私たちは神様にお会いすることができ、お話しすることができるんだよということですね。そしてジョークの備え、ジョーク、つまり日ごとに、朝ごとに、夕ごとに行っていくことによって、私たちが神様との会話をいつもしていくようになるということです。祈りっていうのをですね、いつも私自身よく忘れてしまうんですけれども、祈りというのはそのまま神様、天におられる神の御座にそのまま届けられるんですね。なぜかと言ったら、私たちはキリストのうちにいるものです。今イエス様どこにいらっしゃいますか？どこにいますか？もちろん聖霊を通してどこにもらえるでしょう。私たちのうちにいてくださるんですけども、神の右の座におられるわけですよね。殉教するときは立ってくださるんですね。スパノがですね、この祈っているときに、石打ちにされているときにですね、イエス様が主が立っておられるって言いましたけども、殉教者を受け入れるときには立ってくださいますが、座っておられます。ね。キリストのうちにいるんですから、私たちも天のところに座ってるっていうふうに、エペソ人への手紙の2章に書いてあるんですね。だからペテロに対してイエス様が、あなた方が地上で解くものは天においても解かれており、あなた方が地上で縛るものは天においても縛られているんだというぐらいの鍵が与えられている、大きな力が、権威が教会に与えられているんですね。この確信を持って私たちは個人的にも、また共同でみんなで一緒に祈るときにも祈っていくことができるわけなんです。私たちはとかく信仰のない祈りをしてしまいます。祈ってるんですけど、実際に聞かれた時に、え、嘘、なんでこんなのが起こるのっていうふうにですね、この驚く時がありますけれども、信仰のない祈りをよく捧げてしまいますが、けれども本当に神様にの御心に沿った祈りというのは必ず聞かれる、すでに聞かれているというふうに第一ヨハネの確か4章か5章ですねに書かれています。このように朝ごとに夕ごとに朝に祈る、大事ですね。何か問題が起こってから祈るのではなくて、問題が起こる前に全てを神様に持っていく、朝に祈って、そして夕にも感謝の祈りを捧げていくということが必要なんだということですね。これで講談の話が終わります。次にですね、人口調査という話が入ってきます。なんでこの祭司の話の時に人口調査なのかなっていうふうに思いますけど、後でですね、この祭司の役目が出てきますので、ちょっと見ていきたいと思いますが、主はモーセに告げて仰せられた。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。 登録されるものは聖女のシェケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、おのおの半シェケルを主への奉納物とする。20歳またそれ以上のもので登録されるものは皆主にこの奉納物を納めなければならないとありますが、人口調査、この調査が民数記に神様が命令としてやりなさいというふうに言われています。ですから民数記と呼ばれます。わかりますか？民数記、民を数える記録です。ですね、はじめにその20歳以上の青年男子を部族ごとに数えて、実際に具体的な人数がそこに載っています。この際に人口調査を受けて登録するものは各自1シェケルずつをこの贖い金として払わなければならない。贖い金と言ってますから、もし贖い金として払わなかったら裁きを受けるわけです。贖うわけですから、そのお金によって裁かれるんですね。それを各自が行っていかなければならないということ、個人個人が行わなければいけないということが書かれています。これの意味するところは何かと言いますと、人口調査をするということは神様によってその名前が覚えられるということです。多くの箇所で神様には書物があるということが書かれています。特に黙示録に命の書というのが書かれています。そこに名前が書き記されていないものは火と硫黄の池に投げ込まれるわけですよね。それが最後の審判です。それだけ登録するということは非常に大事で、神様に自分の名を覚えてもらうためのものなわけなんですね。共同体としてそのようにして20歳以上のものが無差別に登録を受けるわけなんですけれども、神様をはっきりさせたかったんです。それは何かって言ったら、あなたは個人的に私との贖いの関係を持っていますかっていうことなんです。それを一人一人やっていかなきゃいけない。無条件でやっても、その共同体の中にいても、自分個人が、個人が神様とのその贖いの関係を持っていなかったら、裁かれちゃいますよということなんです。で、これ、教会に当てはめることできますよね。教会という中にいても、じゃあ、自分がイエス様との十字架の贖いと復活による個人的な関係を持っているか、また自分がそこにより頼んでいるかと。いう問題になるわけですね。私たちが普通に過ごしたらですね、必ず、これ必ずと言っていいでしょうね、以前に洗礼を受けたとか、私は教会に通っているとか、私はクリスチャンの仲間がいるとかですね、いろいろなイエス・キリストの十字架の贖い以外の事柄によって自分をクリスチャンだというふうに思い込んでしまうところにどんどん移っていきます。あなたが初めから聞いたものから押し流されないようにしなさいというヘブル人の手紙に書いてあるんですけど、この押し流されるという言葉はですね、漂流するという意味なんですね。漂流するというのはいつの間にか漂流しちゃうんですよね。その時は大丈夫だと思ったんですけど、もう取り返しもつかない、気づいた時は沖に流されてしまう。で、ここではっきりと私たちが自分は本当にイエス・キリストの信仰の上に立っているかどうかということを吟味していかなければならない。これがイエス、パウロがですね、この主の晩餐の時に、聖餐の時に自分自身を吟味しなさいと、自分を裁く者は裁かれませんよっていうふうに言ってるんですね。このような、この登録があります。そして15節に、あなた方自身を贖うために主に奉納物を納めるとき、富んだ者も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。富んでる者も貧しい者も、普通だったらなんか正比例してですね、所得税のようにですね、富んだ者がもっと多くで、貧しい者がそんなに多くなくというふうに考えてしまいがちです。確かに動物の生贄の時に貧しい人はですね、高価な牛とか羊ではなくて鳥を捧げて良いことになっていて、神様はですね、その人の能力に応じて捧げなさいということを命じておられるんですね。でもここではちょっとね、場合が、このちょっと具合が違うんです。ここで意味しているのは、 贖いについてです。この贖いというのは、富んでいようが貧しいであろうが永遠の命という賜物は全く変わらないんです。だから先ほど話した最後の審判のところで、大きいものも小さいものも、その海とこのハデスから出されて、だから復活するんですよね。大きいものも小さいものもって書いてあるんです。差別がないんです。ローマ人への手紙のところにですね、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうがということがですね、何回も何回もその言葉が出てくるんですね。男であろうが女であろうが、富んでいようが貧しいであろうが、すべての人が神様の前で有罪と定められているっていうことが書いてあります。そしてそれゆえに、キリストによる贖いのゆえに、富んでる者も貧しい者も女も男もユダヤ人もギリシャ人も神の前に義と認められるわけなんですね。もう平等なんだ。完璧に平等の世界なんです。その時には。ですからここで、富んでる者も貧しい者も半シェケルずつ支払わなければならないわけです。そして16節、イスラエル人から贖いの銀を受け取ったなら、それは会見の天幕のようにあたる。これはあなた方自身の贖いのために主の前でイスラエル人のための記念となるとありますね。ここで初めて祭司の務めが何かと言ったら、これが献金を受け取って、それを幕屋のためのように当てるわけですね。銀必要ですね。他にもたくさん必要になってきますけれども、いろいろなこの、この献金を受け取って、そしてこれを祭司の用のために当てていくわけですね。ですから祭司の務めというのが、先ほど見たこのまず講談がありましたけれども、祈っていくという奉仕があるわけですね。そしてここでは具体的に献金という形でのこの用があるわけですね。私たちが礼拝の中で献金をします。これはですね、具体的に確かに教会の運営のためのものがありますけれども、もっとそれ以上に霊的な行為なんですね。祈りと同じなわけですね。祈りと全く同じです。神様に対してですね、捧げていくという行為ですね。だから祭司の務めとしてこれを行っていくわけなんですね。そして17節からは、今度は旋盤についての話に入っていきます。旋盤です。主はまたモーセに告げて仰せられた。洗いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったら、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づくときにも、その手その足を洗う。彼らが死なないためである。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟であるというふうに書かれていますが、旋盤ですね。聖堂で作られています。そしてこれは、幕聖女があって、その聖女と聖堂の祭壇との間に置かれています。で、旋盤と言われてますから水があるわけですね。手と足を洗うようになっています。聖女の中に入るときにバーベキューしてますから、手と足が手が汚れていますし、足もですね汚れています。土がホコリがかぶってですね、汚れています。これをそこで洗うわけですね。また祭壇に行くときにもこの旋盤を使って、この手足を洗っていくわけなんですね。まあ衛生的にもいいでしょうけれども、まあ儀式的な意味がもちろんあるわけなんですね。新約聖書の中でたくさん洗いという言葉が出てきます。あなた方はかつては不貧困を行う者、偶像礼拝をする者ですね、難色をする者、曽根みを行う者とかですね、肉の行いについてパウロが話しました。で、こういう正しくない者たちは決して神の国を受け継ぐことはありませんというふうに断言してるんですね。けれども、あなた方はかつてそうだった。今はイエス・キリストの名によって御霊によって現れ、義と認められ、聖なるものとされたのですと言ってるんですね。現れたんだと。 で、あなた方が救われたのはあなた方の行いによらず、聖霊の更新と、なんだっけな、これがですね、テトスへの手紙ですね。すいません、これ、ね、思い出せない時が時々ありますんで。テトスの手紙に書いてあるんですけれども、3章のですね、5節に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。洗うということがあるんですね。罪とその汚れからの洗いです。で、前回の学びで全身を、その装束を着る前に水洗いをしたというところを見ていきました。それは29章に書かれていたんですけれども、その任職に、実際に祭司の務めを、その、任じられるときにですね、全身洗うんです。それから装束を着ます。装束の意味っていうのはキリストを身につけるという意味なんですけれども、まあ、御霊の洗いによって私たちはクリスチャンなるキリストを身につけることになるわけなんです。全身を洗うのはその時だけなんです。あとは手と足だけでいいんです。私たちクリスチャンは御霊によって全身を洗ってもらったんです。全身を洗ってもらわなかったらその人はクリスチャンではありません。必ず死ななければいけない。けれども手と足というのはですね、日ごとに私たちが世の中における歩みの中で汚れていくわけですね。目で見るもの、耳で聞くことですね。それによってどんどんその中に入っていってしまうわけなんですね。イエス様が目が体の光だって言いましたよね。全身が明るくなると目によってですね。それによって私たちが汚れていってしまう。じゃあそれを清められるにはどうすればいいか。あ、こういう汚れを見てしまい、また行ってしまい、そして聞いてしまった。なかなかそれを抜け出すことができない。どうすればいいか。聖書には二つのことが書かれています。まず一つはイエス様の血です。そしてその血に基づく罪の告白ですね。神は光であって、第一ヨハネの遺書に書いてあります。神は光であって、私たちが神と交わりを持つならば、私たちが光の中を歩むならば、私たちは交わりを持っており、巫女の血は私たちを清めるというのが書いてあるんですね。イエス様が2000年前に行ってきた血がですね、私たち、今の私たちを清めて、今もくださっているわけですね。そして私たちが罪がないというのだったら、それは嘘をついているのであって、真理がその人のうちに留まっていないと。けれども、罪を言い表すならば、神は正しく真実な方ですから、あなた方の罪を許し、すべての不義からあなた方を清めてくださいますと書いてあります。これが一つですね。もう一つはイエス様がですね、あなた方は私が話したその言葉によってすでに清められています、現れていますということを言われました。詩編の中にも、若者がどうやったら清く自分を保つことができましょう、それは神の御言葉を保っておくことだと書いてあります。御言葉ですね。御言葉を聞いて読んで、御言葉を自分のうちに留まらせていくことによって私たちは清く保っていく。もう本当にどうしようもできない、この汚れはどうすればいいんだよ。神様が私の御言葉によって現れなさいというふうに言ってるわけですね。よくある牧師が言うんですけども、私たちはですね、家に帰ったら、仕事の中で、この世の中の中ですごく汚くなってるのに、家に帰ってまたテレビを見てですね、もっと汚くしてですね、聖書を読む時間があればいいのに、聖書を読まないでもっと汚くしてるということを話してましたけれども、御言葉に触れていくということですね。そして次に、今度は香油についての話に移ります。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたは最上の香料を取れ、液体のもつ薬500シェケル、香りの強い肉系でいいのかな、ごめんなさいね、肉系をその半分、250シェケル、匂い勝負250シェケル、軽視の聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品。あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。というふうに書いてありますね。これから香料についての説明になります。で、こう、訳がわからない、なんか、 いろいろ書いてありましたね。香料の、あの香料のことが書いてありましたけれども、ですね、私、イスラエル旅行に行った時に、エルサレムの旧市街、城壁に囲まれているところの旧市街があるんですが、それがですね、キリスト教、地区とですね、あとイスラム、ムスリム地区、イスラム教の地区と、あともう一つアルメニア地区、っていうのと、あとユダヤ人地区っていうのが分かれてるんですけど、そのユダヤ人地区の中にですね、超正統派のユダヤ教徒のですね、この神殿教会、テンプルインスティテュートっていうですね、そういうのこの建物、団体の建物があります。彼らが目指しているのは、また神殿を作ることなんです。そこにですね、もうすでに講壇を私は見ました。講壇が展示されています。そして、後で、私1999年に行ったんですけども、2001年か2年に行った人の、話によりますと、もうミノラ、食材ができているって話が書いて、っていうふうに書いてありましたね。終わりの時にですね、この目視録を読むとですね、そういうことが再建されるっていうことが予言されてますけど、本当にもう終わりが近いなと思うんですけれども、その時に香料をですね、書かせてもらいました。超臭いです。ちょうど、おばあちゃんがですね、あるじゃないですか、昔の、香りっていうんですか、臭い、なんていうのかな、なんて言ったらいいかな、あるじゃないですか、このおばあちゃんが身につけてるものでね、匂ってくるものってあるじゃないですか、仏教の仏壇でもいいですけども、ほらね、線香とかなんだか、それをですね、ウルトラC級に何倍かですね、強烈にしたような匂いですね。これをかぐわしいと神様が後でおっしゃってますので、神様にとってはかぐわしいんでしょうけれども、まあ、かなり強烈な匂いです。これをですね、高価な、まあ、高田当時ですね。そうだったんですけれども。これを使った香油。これが聖なる、聖なんですよ。聖なる注ぎの油です。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台、あなたがこれらの性別するなら、それは最も聖なるものである。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたは、アロンとその子らに油を注ぎ彼らを性別して、祭司としてあなたに使いさせなければならない。わかりますか？全部に注ぐわけです。祭具、聖具ですね。全部あらゆるものに注がなければいけないんですね。そして、最後に、彼ら、祭司たち自身にも注がれなければいけないわけなんです。例外があってはならない。全部に注がれるわけですね。これが聖なる注ぎの油と言われていますけれども、これを通して彼らがですね、地上にいても神のものとなおかつされている状態が保つことができるわけですね。こう注がれているわけですね。まあ、ちょうどなんていうのかな、なんて言ったらいいかな、なんかうまく説明ができませんけれども、なんか全部ですね、こう塗りたぐってですね、あ、ちょうどいいですね、日焼け止めクリームでも何でもいいんですけどもね、日焼け止めクリームしてですね、この太陽の元にいてもですね、その悪いし光線から、その紫外線から自分をシャットアウトするわけですよね。そういう感じです。神とのこの世のこのあれとですね、からこう分離してる、世の中にいるんだけれども分離してるわけなんです。そのような役目をここで果たしてるわけですね。そしてこれの霊的な意味が新約聖書の中にあります。新約聖書の中に注ぎの油という言葉が使われています。皆さんも教会の中で使われるときありませんか？牧師が御言葉を取り継ぐときに油を注いでくださいって言いますよね。その油のことです。注ぎの油。これが、ヨハネの第1の手紙の2章の27節に書いてあるんですが、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちに留まっていますという書いてあるんですね。このヨハネがこのことを話しているその文脈はどうなっているかと言いますと、その反キリストが世にもう大勢現れていると、私たちの仲間から離れていた、これつまり偽教師たちのことです。 偽教師たちがいて人々を教えているんですけれども、あなた方のうちにはキリスト、注ぎの油が、キリストから受けた注ぎの油があるから教えられる必要はないんだって書いてあるんです。これ聖霊ご自身ですね。聖霊が私たちに教えてくださっていて、聖霊の油注ぎがあるから私たちはこの世に属しているものではなく神に属しているものになることができるんです。これいくら頑張ってもですね、肉の力で、クリスチャンになることができず、肉の力で御言葉を読んで、の正しい教えをですね受け取っていくことはできないわけなんですよね。どんなに頑張っても無理なんです。聖霊の注ぎの油がない限りなんです。だからカルトは一生懸命教えるんですね。物見の塔だったら目覚めを教えるわけですよ。一生懸命教えていかないと落ちちゃうんです。地獄に行っちゃうんです。カルトってなんでカルトって呼ばれるかって言ったら、その指導者とその教えてる教えから離れちゃったらまずいわけなんですよね。けれどもクリスチャンたちも同じように教師がいて、私も今現に教えてるわけですけれども、全然違うんです。教えているんですが、実際に教えるのは聖霊ご自身なんです。私が今教えててもですね、聖霊がその人のうちにおられる、その人のうちにおられる聖霊様が本当に神様の言葉をですね、神様の声を聞かせてくださって、それで内的な確信として、あ、神様にこのようにして従っていかなければいけないんだということを教えるわけだから、私がことさらにこうやってやんなきゃいけない、ああやってやんなきゃいけないとか、こうやんなきゃいけないとか、こうやったらいけないなとかっていうふうに、その人の人生と生活と内面をコントロールできないんですね。これがカルトと、いわゆる偽教師と、このクリスチャンの交わりとの違いなわけなんです。でこれを全てにおいて注がれなければいけないというふうに書かれていますから、私たちの教会の中の歩みにおいて、いかに聖霊の油注ぎということが必要か。牧師が説教を、この御言葉を取り継ぐだけではないですよね。賛美をする人もそうだし、そしてこの司会をする人もそうだし、そしてこの椅子を並べる人だってそうだし、会計をする人だってそうだし、全てに油注ぎが必要になってくるわけなんですね。そして次からですね、どこからでしたっけ、31節からですか。そうですね、あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の余々にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。これを誰の体にも注いではならない。またこの割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方ととっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するものは、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切られなければならないというふうに書いてありますけれども、これ、神様二つのことをおっしゃってます。一つは、祭司、神様が任命した祭司と、祭司以外の人にこれを注いではならないということですね。でもう一つは、似たものをですね、作ってはならないということです。神様に召された人のみが聖なるものとされるわけです。そして、似たものを作っても、つまり聖霊みたいな働きを自分たちで作っても、それは神の前では断ち切られるようなものなんだよということです。聖霊の働きってよく聞きますよね。でも、その聖霊の働きだということが言われているものの中で、どれだけが本当に聖霊の働きかということを私たちは吟味しなければいけません。動物のようにですね、吠えたり笑い転げたりあるんですね。そういうのがアメリカにあって、そして日本でも行われてたりしますけれども、あとはこれは精霊だとかなんだかって言って、でも本当に精霊なのかっていうのを吟味するときはですね、お金をですね、このどんどんどんどんこの献金をですね、この要請をバンバンバンバンしててですね、そしてこの人はこれだけ捧げましたとか、この人はあれだけ捧げましたとかですね、そういう風になってたり、誰かが褒めたたえられたりですね、いろいろなことが考えられますけれども、 聖霊ご自身の働きではないのに、その心理的な催眠術的なですね、ことを利用して、そして聖霊の働きだというふうに言っている。これがここで言われている似たものを作ってはならないということなわけです。そして主はモーセに仰せられた34節、あなたは香料すなわちナタフ香、シェヘレテ香、ベルベナ香、これらの香料と純粋な乳香を作れ。これは各々の同じ量でなければならない。これを持って香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。またその幾分かを細かに砕き、その一部をあなた方、私があなた方とそこで会う会見の会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。これつまり香壇のところの香として使うということでしょうね。これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。あなたが作る香はそれと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。自分のためじゃなくて主のためですね。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は誰でもその民から断ち切られるというふうに書いてありますけれども、似たものを作ってはならない、嗅いではならないということがですね、ここで命じられていますが、それ以外にですね、細かに砕きなさいということが書かれています。そして砕いたものを会計の天幕に持っていくと。これですね、霊的にも当てはまると思うんですね。ダビデがバテシュバとの罪を犯した後で、ナタンにその罪を指摘された後で歌った歌。それが詩篇の51編の17節ですけども、こう言いました。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げすまれません。と書いてありますね。砕かれた心、砕かれた魂、これを神様が蔑まれないというふうに書いてあって、その時に私たちはキリストの香りを放つことができるわけなんです。自分がある時には放つことができないんですけど、神によって砕かれた時にそこからにじみ出てくるもの、それが放っているものがキリストの香りなんですね。で、パウロがこう言いました。第2コリントの2章の14節15節ですけども、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。このかぐわしい香り、これも今ここで私たちが見た、読んだこういう香から放されていることであって、私たちが砕かれているときにキリストの香りを放つことができるわけなんですね。こうして、霊的な務めについて今見てきましたけれども、ざっとですね、この31章を見たいと思います。物理的にこの今まで話した、神様が話した祭具を作っていく設計者たちの話になっていきます。主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。実際の設計士の話ですけど、設計士の基準というか条件というのは、ここに書いてあるように、神の霊を満たした。神の霊に満たされた人、特に知恵と英知と知識の霊によって満たされた人であるというのが条件であります。単に仕事をですね、能力がある人ではないわけなんです。この具体的な仕事をしていくときに、聖霊による賜物が与えられていなければいけないということが書かれているわけなんですね。教会の中でもいろいろ具体的な仕事があります。会計とか掃除とか、いろいろありますよね。で、その時にですね、聖霊によらなければいけないわけです。私たちとかくで超自然的なことが聖霊によるものだと思う。威厳とか予言とかですね。それらは素晴らしいこの賜物ですけれども、その第一コリントの12章のところに書かれている聖霊の賜物の具体的なところにはですね、こう書いてありますね。知恵の言葉、知識の言葉って書いて、まずはじめに。知恵の言葉、知識の言葉なんです。で、私たちがとかく聖霊の働きというと、その特定の働きと思ってしまいますけども、神様はしばしば、超自然的なことを、非常に自然的な方法で行われることがあります。 この分裂しそうになった時に教会である言葉を話したことによってお互いに一致することができる、これ知恵の言葉ですよね。そして牧師がこの語った話、これがちょっと誰か私のことなんか話したんじゃないのこの牧師にとかなんだかっていうぐらい自分のことが話されているという、牧師は全然知らないのに話、これ知識の言葉です。でこのようなものが具体的に働いているとき、自然のように見えるけど実は超自然的な働きなんですね。このように神様は本当にごく普通に見えるようなところで超自然的な働きを行われるわけなんです。そして6節をご覧ください。見よ、私はダン部族のアヒサマクの子オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。このようにして具体的な名前ですね。まずウリの子ベザルエル、そしてこうダン部族のオホリアブ、このように名前を呼んで召しておられるわけですけれども、私たちも具体的に個人的に召されないといけないわけなんですね。その牧師として召しを受けるとか、またはその何かの召しを受ける、この神様が言われたから行っていくということなんですね。なんでここでいるのか、例えばなんで皆さんここに来てるんでしょうか。主に言われたから来るですね。なんでこの教会に来てるのか、特に教会の方ですね、もうここはもっと緩やかですけれども教会に主に言われたから集うわけですよね。このように主に言われたからというのが非常に大事になります。私たちの願いではない、私たちの何かこう意欲ではなく、主に召されることによって神の子供とされて、同じように私たちのそれ、神様、クリスチャンになった後の歩みもですね、主に言われたから、召されたから行っていくわけですね。そして、次に、すなわち会計の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台とそのいろいろな器具、甲の段、全焼に生贄の祭壇とそのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える、祭司アロンの聖なる装束と、その子らの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければいけない。もうあらゆるものをこれ作りなさいって言ってますね。そして12節です。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方の間の印、私があなた方を聖別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息の中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全く休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺さなければならないというふうに書いてありますけれども、安息日についての戒めです。でもなんでこのここに安息日の戒めがポコッとこう入ってくるかっていうのは分かる方いらっしゃいますか。聖書を読むときの記事、ですね、聖書の学びのですね、虎の巻じゃないですけれども理解する方法ですね。前後関係見るんです。わからなくなったら、なんでポコってきたら、すごく簡単な答えがあります。それはその前を見てください。設計をするという具体的な仕事をしているわけですよね。だから忘れてはならないものとして、忘れちゃいがちなものなんですよ。仕事をして、神様の仕事なんだけど、仕事をしているけれども、7日目は安息日だよっていうことを神様ここでおっしゃってるわけです。繋がってるわけですよね。7日目は安息日だよと。これを忘れてはいけないよって言ってるわけですね。主を、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよと言ってますから、主を礼拝するときですね。で、私たちが神様のお仕事をしていく中で、これが本末転倒になってしまうときがしばしば起こるわけです。この奉仕をしなければいけない、あの奉仕をしなければいけない、この仕事がある、あの仕事があると言って、本来私たちに与えられている本当の仕事、というかまあ、もちろん具体的な仕事も仕事ですけれども、神様を礼拝するということですね。マルタと マリアですね。その違いです。マルタは主のために動いていました。でそれ自体は全然間違いでなかったけれども、間違ってたのはマリアを見て、そしてイエス様に対して文句を言ってんですね。イエス様を礼拝しなければいけないのに、イエス様から命じられなければいけないのに、逆にイエス様に命じてるようなことをマルタは行ってしまった。これが間違いだったわけですね。で、マリアを見なさいと、一番大事なことをしたのですと。で、マリアは他の人にも違うところで、叱られています。それ弟子たち、特にユダから、イスカリオテのユダからですけども、高価な香油をイエス様に注いでしまったわけですよね。でもイエス様はこれが世界中で述べ伝えられるんだよって言われて、この女の行為を本当に高く評価されたわけなんです。これが礼拝です。で、これ忘れちゃいけないよ。と言ってるわけですね。そして、イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人の間の印である。それは主が6日間に天と地とを作り、7日目に休み、憩われたからである。ですね。永遠の契約としてこれを守らなければならないというふうに書かれていますけれども、この安息日についての議論というのを皆さん聞いたことがあるでしょうか？ないですか？例えば日曜日に礼拝することについてですね。これは安息日であるかということですね。日曜日の礼拝はもちろん、ね、主にあるものはですね、集うっていうことが神様に命じられているわけですけれども、このように言う人もいるわけです。安息日なんだから日曜日は仕事を絶対にしてはいけませんということを言う人もいますというふうに言うクリスチャンたちは結構たくさんいます。で実際に宗教改革の時にそのように教えられてたんですね。だからプロテスタントの中でも結構あるんですけれども、けれどもここで安息を守らなければならないというふうに決められている人たちはイスラエル人なんだ、そして私とイスラエル人の間の印なんだというふうに書かれてますね。イスラエル人との印なんです。クリスチャンではないんです。もちろんクリスチャンは週の初めに集まってということが使徒の働きの中に書かれてますし、その集まることを怠ることがないようにということはヘブル人の手紙に進められていますから、私たちは集まるわけなんですけれども、安息日ということではないんですね。これね、覚えておくといいですね。契約っていう言葉がたくさん出てきますね、聖書の中に。ノアに対して契約となると。で印は何でした？契約の印って私たち反抗しますよね、印でね。契約の印何でした？ノアの箱舟の時、ノアの時の虹なんですね。アブラハムにも契約をするって言われました。その印って何だか覚えてますか？目に見える形での印ですね。カから始まります。カ。いてぇ。ヒント、次のヒント。男の人です。割礼です。それが子孫が祝福されるっていうことで、種ですね、そこから出ることとしてのこの印が割礼だったんです。そして古い契約、モーセを通しての神様との契約、これが安息日が印なんです。で最後に言いますけれども、新しい契約の印は何かと言いますと、イエス様が言われました。これがあなた方のために流される血、これが新しい契約の印なんだよと。血なんですね。血がその印なんです。というふうに、印って出てきたらですね、この契約と印、これ覚えておくといいですね。ここでは、安息日が印となっています。そして最後。こうして主はシナイ山でモーセと語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられたと言って、実会の、この銃の戒めですね、ある人は第1回から第4回までが書かれていて、もう1枚目には第5回から第10回までだと、4つと6つだと。なんでかというと、こっちが神様の戒めで、こっちが人との間の戒めだと。でもある人は5つと5つじゃないかという、まあどっちでもいいんですけれども2枚の石の板で、この持っていきます。かっこいいですね、ここまではね。 本当に神様がやってくださって全部準備してくださってモーセが、で次の32章においてもうやりませんけれども、モーセはですね、せっかく神様からもらったこの石をですね、何をやってるんだーゴーって言って、イスラエル人の前で粉々に砕いてしまうところに入っていきます。金の子牛をイスラエルの民が作ってしまったというところですね。それでは終わりにします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に今、一つ一つの大切な務めについて見ていくことができました。祈ること、御言葉を聞いていくこと、そして献金についてもそうでしたが、それから油が注がれているということ、神様、このイスラエルの人たち、特に祭司の人たちが一人一人が行っていったことをもう一度思い起こさせてくださって、私たちが日々の中で行わなければいけない務めを、このもう一度思い起こすことができますようにしてください。特に礼拝することが本当に一番大きな務めなんだ、あなたを崇めて、あなたを見上げて、あなたを王として主として見上げること、あなたがあなたをあなたとして見ていくこと、これこそが私たちの一番大きな仕事なんだということが今分かりました。本当にありがとうございます。これから本当に目を離すことがありませんように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。